よろしいですか。それでは使徒の働き、使徒の働きの最後の章ですね、28章を今日は見ていきます。午後の礼拝で、午後ですね、午後に一節ずつを、全て、こう見ていきますけれども、今朝はですね、23節と24節に注目します。28章の23節と24節に注目します。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを証しし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと、朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼の語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。とあります。はい。パウロはついにローマにまで到着しました。イエス様がパウロにお語りになっていたことを思い出してください。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証ししなければならないですね。そして今パウロはローマにいるんですね。囚人としてではあるんですけれども、監視の兵士がついているだけで一人で生活することができました。そしてユダヤ人の主だった人たちを彼は集めて、自分はユダヤ人たちを訴えるためにカイサルに上訴したのではないということを説明しました。そしてローマにいるユダヤ人たちもパウロが、このパウロについて悪いことをこうなんか言う、この訴えてくるような人はいないと、いうことで、すごく公平にですね、真っ白なところからパウロの言わんとしていることを聞こうということになったんです。それで日を改めて、もっと大勢の人が集まってきて、パウロが行ったのが今読んだところですね。朝から晩まで説明を続けました。パウロのこれまでのユダヤ人に対する伝道の姿勢と変わることがないですね。この彼が神の国を証しして、モーセの律法と預言者からイエスについて説明をしましたけれども、彼が今までやっていたのと同じように二手に分かれたんです。信じる人もいたんですけど、受け入れる人もいたんですが、信じようとしなかった人たちも大勢いたという、同じ言葉なのに二手に分かれたわけなんです。まずですね、神の国を証しするということを、ここに書いてあることをですね、見ていきたいと思います。この、クリスチャンである方々はですね、皆さんは、この福音といったら何かということになると、イエス様が私たちの罪のために十字架について死んでくださり、そして3日目によみがえってくださった。で、この方を自分の救い主として信じれば、主として受け入れて信じるならば、罪が許され永遠の命を持つということをね、知ってます。で、これは全くその通りです。福音です。けれども他にですね、聖書は神の国の福音という言葉も、御国の福音という言葉さえあるんです。で、神の国を証しするという言葉がパウロがここで言っている、これがね、かなり頻繁に出てくるんですね。この使徒の働きの中だけでも、例えばピリポがサマリアで神の国とイエス・キリストについて述べ伝えたとあります。そしてイエス様がよみがえられてから戻ってですね、よみがえられて天に昇られる間に弟子たちに対して 40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたってこう言ってるんですね。で、イエス様はまたその前のバプテスマのヨハネが述べ伝えた、宣教を始めた時は神の国が近づいたってこういうふうに言ったんです。ということで、神の国ということを、このかなり多く語り前面に出していたんですけれども、神の国って何なのかっていうのは、これ、ね、単純に考えるといいですね。神が支配しているっていうことです。神が王であるっていうことです。イザヤ書に40章の10節に、見よ、神である主は力を持ってこられ、その右腕ですべ治めるとありますけども、神を王として、神が、支配しておられるということが神の国なんですね。これを述べ伝えた、証しをしたということですけれども、本来は神がお作りになった時には神がすべてを支配しておられていたわけですね。このアダムをお作りになって、6日で天と地を作られた時にですね、最後にご自分の形にアダムを作られて、そしてアダムが罪を犯したので、その世界がですね、呪われたものとなってしまったと聖書に書いてありますけれども、このサタンが世の神と呼ばれるようになって、それで神様の素晴らしい差は今でもわかるんだけれども、その全てのものが神に従っているわけではなくて、むしろ反抗している、またそれと違うようなことが起こっているということが起こっているわけですよね。で、今神の国を証ししたっていうのは、これ結局どういうことかって、あなた自身が神を王としているかどうか、あなた自身が、自分が神を王として従ってひれ伏しているのかどうかっていうことです。いや、俺自分で生きてるから、私自分で努力して自分でこういうふうにやってってるから、他の人にも助けてもらってるけど、もう全然そこに神の領域がなかったら神の国いないんです。しかし、すべてのことは神から来ていて、私は、この方が王であるっていうか、この方がすべての中心であることを信じて生きていってますって、その人のところに神の国があるわけです。で、この神の国を伝えて、この証ししていく中において、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようとしたと。さっき言ったその悪魔の支配の中に入ってしまったこの世があるわけですけれども、それを奪還するというか、この神のもとに戻すということを行う存在が聖書、まあ、当時は旧約聖書ですよね。このパウロが論じてるときは。で、旧約聖書の中に明らかにされていくんですけども、で、その中で、この一人の人物が明らかにされていくんですよ、どんどん。で、それがメシア。これ油注がれたものっていう意味ですけども、神が選ばれた世を救う存在です。これはキリスト、ギリシャ語だとキリストになるんです。で、イエスがこの方なんだということを説得していったんです。なので、このモーセの律法、そして預言者たちっていうのは、これはもう旧約聖書のことですね。まず、この創世記から新明記までがモーセの律法なわけですけれども、そしてその後の歴史を書いてあるところ、そして特に預言者が語っていくところ、これが預言書とも呼ばれますけれども、そこを通してイエスがこの来たるべき、この神の国を回復させるキリストであるということを彼は朝から晩まで説明してたんです。朝から晩までですね。今私の説教って大体、まあ、朝は40分とかね、わかんないけども、だけど午後になるとね、長くなっちゃう時あるんですね。まあ今まで80分ぐらいかな、なかったので、ね、聖書学校で教えたことあるんですけども、何度か、まあ、海外でもそうだし、まあ、日本の中でもそうですけど、朝から晩までやらされたこともあります。疲れました、ヘトヘトになりましたが、でも心は燃えるんですね。なぜかというと、それだけ時間かかるんですよ。それだけイエス様のイエス様が前もって明かしされていたっていうことを話すことっていうのはね、すごいことなんですよ。 今よくこう考えてみてください。世界にある宗教の中で前もってその創始者の出現が告げられていた人はいるかどうかなんです。ブッダ、仏教の創始者ですね。ムハンマド、イスラム教の創始者ですけれども、コーランの中にムハンマドのことは前もって告げられていないわけですね。このコーランというのはずっと後にまあ書かれて、まあ、あの新約聖書もそうですけれども、でもその前に書かれ、イエスが来られる前に旧約聖書は当然書かれているんです。でコーランに何一つ書かれてない。でブッダも、あのもちろん仏典の中に前もってですよ、ブッダは生まれる前ですよに書かれていないんです。しかしこの新約においてイエスが現れた時にいきなりイエス教が始まったのでは全然ないんですね。その前に紀元前の大体1400年あたりにモーセがこれを文書にしたのがこのモーセの律法と言われますけれども、それは創世記から申命記までがありまして、ヨブ記というのも大体紀元前の2000年ぐらいじゃないかとかって言われてるんですけども、書かれたのは記録されていたのは、だから紀元前のだから千何百年前からですよ。面々と全く関係のない、時代も違うし、でいろんな背景のある人たちが書いていったんだけれども、一貫性があってですね。そしてこのハマシア、メシアが来るんだということを証し、この証言していって、イエスが現れた時に本当に具体的にそうだっていうふうに、これは本当にその通りになったっていうのは300以上あります。300以上ですよ。証明ができるんですね。この方が何百年も前から、千何百年も前から告げられていた方なんだっていうことです。まあ、初めからですね、アダムの罪、アダムが罪を犯した直後から、神がその後すぐにこの惑わした、エヴァを惑わした蛇に対して、お前の子孫はこの女の子孫の、によって頭が砕かれるっていうふうに書いてあるんです。まあ、ここから始まってます。その子孫っていうふうに書いて、女の子孫っていうのは女の種って書いてます。種というのは男の精子のことです。変な話でしょう。女が精子持ってるわけないじゃないですか。処女降誕をもうそこで暗示してるんですよ。女が男を知らないのに種を持っているってことなんです。そしてそこから始まって、このノアの箱舟によって神の裁きがあっても、キリストにあって人々は救われることが、これ希望が示されて、そしてアブラハムによって、アブラハムの子孫によって世界が祝福されると、このように書いてあって、アブラハムを自分の信仰の父と仰いでいる人たちはどれだけいるでしょうか。最も多い人数です。クリシャンが一番、世界でキリスト教徒が一番多いですけれども、その次にイスラム教徒、その次にユダヤ教徒です。みんなアブラハムを父と仰いでます。そしてアブラハムがイサクを生贄として捧げる、イサクっていうのは自分の約束の子供ですね、たった一人の子供ですね。で、生贄として捧げなさいって言われたんです。で、律法にはね、子供を火を通したらもう本当に忌まわしいことで裁きが来るって方も当然ですよね、自分の子供を殺すなんて。それを命じたんですけれども、アブラハムは今まで神が良いことをしてくださって約束を守ってくださったっていうことを知ってるから、そして自分の子孫によって祝福されるっていうことを知ってるから、どうやったか、これ矛盾してるじゃないですか。殺すわけでしょ、ほふるんですよ。そして祝福するって言ってるんですよ。ということは生きてなきゃ祝福できないじゃないですか。神はイサクをよみがえらせると信じながらやったんです、準備したんですよ。で、ただ一人の私の愛する子ってこういうふうに言ってるんです。ヨハネがこう言いました。神は実にその一人子を お与えになったことによう愛された。ご自身が自分の独り子であるイエスを通して行われることを前もってアブラハムに示されたんです。そしてこのアブラハムの後に、ずっと後にモーセが現れて、でモーセは主にですね、多くのことをね教えられましたけれども、その中心的なところに生贄によって神様を礼拝するということです。血を流すっていうことが、この前面に出た掟をたくさんモーセを通してイスラエルの民に与えられたんです。で血を流すってなんでここまでやる、グロテスクなんですよ、すごく。もしそれが復興したらですね、ユダヤ教の間で復興したら、今は神殿がないのでやってないだけなんですよね。こうしたらもう本当に大変ですよね。でも世界でイスラム教徒もやってますし、あとでもユダヤ教徒でもね、ユダヤ教徒はやってないんで、その神殿がないから。でもね、サマリア教っていうのがあるんです、昔のサマリア人の。でそこでは杉越の祭りになるとそのままほふります羊たちを大量に死んでいくんです。流して、なんでそこまでするのって、気持ち悪いって。水に流すって言葉ね、このあるけれども、まあ水ぐらいなんだ、日本人はね、水ぐらいで綺麗になるだろうって思うんだけど、水でも治らないっていうのが聖書に書いてあって、まあ清められて、水も象徴されてますが、血によって清められるって書いてあるんです。人が、罪が許されるために、清められるために血が、身代わりになって流されるっていうことなので、十字架があって、十字架がなんでイエスが罪を犯してないのに死ななければいけなかったの、血を、むごい形で血を流して死ななければならなかったのかって言ったら、それは血によって罪が許されるっていう、清められるということを、このあらかじめ示していたわけなんです。でこれがモーセの立法によってイエスのことを説得しようとしたと。で今度は預言者がその後で現れていきます。このモーセの後にヨシュアが来て、そして約束の地に入れたんですけれども、獅子があって、その時に神様になんか何度も何度も背いてって、けれども神はダビデという王を立ててくださって、イスラエルの国が確立したんですけれども、ダビデに対して主は、約束をされました。あなたの四つ木の子を後に起こして彼の王国を確立させると。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。神の国の王がダビデから出ると、これがキリストの約束になって、そしてそれを土台にして、その後の予言というのは、このダビデが建てられる、ダビデの王国復活する、復興する、神の国が建てられるということが、このダビデ自身も予言したし、その後の予言者もずっと予言していくんですよ。で不思議なことに、そのキリストについて、このメシアについて、やはりそのものがむごい死を遂げるということが詳細に予言されます。紀元前の1000年あたり、あるいは900年あたりの話なのに、こう書いてます。詩編の例えば22編の1節2節、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、私を救わず遠く離れておられるのですか、私のうめきの言葉にもかかわらず、十字架の上でイエス様が言われた言葉です。でそこを読み進めると、着物を分ける、くじで分けるという言葉も書いてます。それはイエスはなんかこの旧約のことをこういう意識して話したんじゃないのとかって言うかもしれませんけど、くじ引きで着物を分ける、できますか、コントロールできないでしょ。それもその通り起こったんです。1000年ぐらい前ですよ。だから今だったら2021年だから、1021年って何時代ですか、鎌倉、平安時代、ありがとうございます。平安時代に、今日のお昼に誰かがべっちゃくってちょっとゲームしないとかってくじ引きしないとかってやってて、それが詳細に書かれていたって言ったらどうしますか。それだけでもすごいですよね。そしてイスラエルの国がアッシリアとかバビロン、他国に倒される危機の時に、 数多くの預言者が現れましたけれども、そこでことごとくキリストについて予言していきますが、例えばイザヤの7章の4節、見よ、少女が身をごもっている、その名をインマヌエルと名付ける、印だって言うんですよ。処女によって生まれると、イエス様が処女マリアから生まれました。そしてミカが予言しました。ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。イエスはどこで生まれました？ベツレヘムで生まれました。ミカは800年ぐらいかな、700年ぐらいかな、紀元前の700年前、800年前に、今からって何年、1300何年か、何時代ですか。だからそっちでディスカッションしてますね、はい。ガリラヤからイエスは宣教を始めましたけど、イザヤはガリラヤに光が来るということを予言しました。その他、あと一番すごいのはイザヤは53章、民のための罪と咎のために打ち傷を負うと、傷を負ってほふられると、羊のように、で、罪人と共に数えられる、そして負者の中に、金持ち の墓に入るっていうのも、それも全部その通りになってます。だって紀元前の700年ぐらいです、イザヤが予言したのは。でもっとすごいのはダニエル書、このイスラエルサレムを再建するという命令が出てから、これが紀元前の445年なんです。はっきりしてますね、これはね、ネヘミヤ記が分かります。で62週また7週って書いてます。で60週っていうのはね、7年のことです。だから69週後、483年後なんです。時にハマシア、メシアが立たれる。で、彼あの後が残らないって書いてあります。立たれるって書いてあります。計算すると紀元後の30年あたりです。その時にイエスがエルサレムに入ったんです。紀元の30年ぐらいあたりです。そしてその後よく行くと、この民がエルサレムを破壊して、そして、洪水というのが軍隊ですね、これ荒らされるということが、ね、予言されているんです。70年にエルサレムが破壊されて、神殿が破壊されて、ユダヤ人は世界の離散の民となりました。その前にメシアが出てこないといけないんです。もうだんだん狭められていきます。で今ユダヤ人でイエス様を信じてるっていう人は、そのダニエル書の9章とイザヤ書のさっき言った53章を見て、大体多くの人、もう半分以上かな、そこを見て、なんだメシアずっと今待ってるけれども、もうずっと前の話じゃないかと、そして私たちの民のために打ち傷に打たれて打たれて、もうこれメシア、ここしかいないじゃんって、イエスしかないじゃんって言って信じていくんです。蘇るっていう予言もありました。ダビデが話して、さっきのね、アブラハムがイサクを捧げるっていうところにもそれもあったし、そして詩編のところには、この敬虔なもの、聖なるものを滅びの中に置いておくことはないという予言があります。ですからモーセの予言、立法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようとしたと。今何分ぐらい経ちますかね、10分以上ですか、20分以内で今ちょっと話したと思うんですけど、それだけじゃないですね、今はダイジェストにもなってないです。ダイジェストにもなってない。今新約聖書をビリッと破ったとします。あるいはね、実は売ってるんですね、旧約聖書だけっていう聖書も売ってるんですよ、キリスト教書店行っても。全くなくて旧約聖書だけでイエス様のストーリーを話せちゃうんです。 で実際にユダヤ人に伝道している人たちは新約聖書使いません。なんかこういうこと、この話聞いたことないですかとかつって、イエスかよっていうことですね。そこで24節見てください。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。どうですか？これだけはっきりとしているのに、その何百年も前にですね、300以上の予言が、これね、具体的な予言なんで、このもっとそういう出来事を通してのこととか全部あったらもう1000以上だと思いますよ。がその通りになってるんです。その通りになってるのに、イエスが世を救う方で自分の罪を許してくださる方として受け入れない理由というのは何なのか。受け入れようとしないっていうことなんです。できないんじゃなくてしないんですよ。わからないんじゃなくて何か他に理由があるんです。それでパウロはイザヤ書の7章を引用して26節ですね、この、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない、この民の心は鈍くなり耳は遠くなり目は閉じているからであるという言葉を引用し、この通りになってますねと、あなたたちってこう受け入れようとしない人たち、信じようとしない人たちに語りかけたんですね。神の国っていうのはこういうものだと、イエス様が、例えを話してこのことが起こりますよっていう例え、それね、当時は、ごくありふれた風景なんです。それはね、種まきです。農耕社会ですからね。私たちね、もう東京に特に住んでるものはなかなかこれがわからないし、こう羊なんてもっと日本にいるとわからないけどね。私が海外行った時に、聖書学校で教えてた時に、羊飼いやったことある人手挙げてってことを聞くのね。わざと聞くと ね、結構な数手挙げますね。もうお使いみたいな感じでやるわけですよ、子供の時からですね。でも身近なんですね。種まきも身近なんです。特に今の種まき、農家に行っては機械ですね。でちゃんとそこに、この、種がまかれるようにきちんと良い土地に落ちるようにしますが、当時はそうではなくて、もちろんちゃんと耕された土地に落とそうとするんですけれども、やっぱり漏れるものがあるわけですよ。漏れるもの、ね、で私もね、なんかの米をさ、この精米機にかけ、うちは精米機かけんですよ。玄米買ってきて、で精米機かけてね、そしてこうやってこの移すんだけど、こうやってそれ、ね、やっぱりもう漏れるんだよ、米粒がそんな感じで種をまくと漏れちゃう。でそれがね、あぜ道に落ちる場合とですね。で落ちるとそのまま硬いから全然根付かない、芽も出ない。何来るかって言ったら、カーカー鳥が来るんですよ。で食べちゃう。でイスラエルというのは行かれると分かるんですが、岩ばっかりなんです。ここ日本のような豊かなところっていうのは、本当に北の方に行かないとなくて、ちょっとするとすぐハゲ山になっちゃったりとか、ハゲてしまう、乾燥しているんですね。岩地が多いんです。岩地っていうのは、ね、こうすごい薄いんですよ。で岩地の特徴は、少し晴れると一気に花が咲きます。薄いからあったかいんだよ、土が温まってすぐに出る。でも寿命は非常に短いんです。この暑すぎてそれ枯れちゃうんです。岩地に落ちるのはそうなると。であとは雑草ですね、茨でこう伸びるは伸びるんだけど、途中でも茨によって、うまくいかない、実が結ばれない。そして良い土地に飲み、その実は30倍60倍100倍ですね。もうそれ皆さん分かりますね。ご飯食べてるときは全部実ですよね。一本の方から一本の粒をこれ入れ、一個の粒を入れたら、育てたら、あれいくつの米粒できるんだろうね。知らないけれども30倍60倍100倍じゃないですか。でこれをイエス様が語られて、これが神の国のようだって言ったんです。人がこの種というのは神の言葉だと。 神の言葉、この書かれている言葉ですよ。イエス・キリストについての言葉ですよ。言葉です。で、人が心が固いままでいると悪魔が来てそれを取っていってしまうと、まるでないものであるかのように受け入れて、取っていってしまう。で、次に感動して素晴らしい話でした、よかったですとかってこう言うんだけど、生活でちょっと調子悪いことが起こると、あ、ダメだダメです、あ、これやめといた方がいいって、危ない、ね、って言って、感動して感情としては受け入れるけど、まあ、映画みたいなもんだよね。あ、素晴らしい、感動しました、あ、よかったですとかって言ってたけど、生活に影響を与えますか、ね、無理でしょう。で、今度は思い煩いだって、今度は茨は思い煩いだって言うんですよ。世の思い煩い、もしイエス様を信じてクリスチャンとしてやってったらどうかっていうことを考えた時、いやちょっとこれはまずいです、このことできなくなるし、あのこともできなくなるし、生活を変えなきゃいけないですから、自分の生活が全部イエス様のものになるわけですから、いやいやちょっとイエス様の、イエス様はとってもいい人なんだけど、私のことはありますからね、じゃないんですよ。イエス様が主なんですから。そうすると、いやいいですいいですってなって身を結ばない。で、このように同じ言葉を聞いても信じないっていうことが起こる。それは心の状態なんだということをイエス様はお話になって、でヨハネの福音書の6章でもっと突っ込んでイエス様がお話になっていて、それは、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の御子の名を、一人子の名を信じなかったからで、その裁きというのは光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと。で、この後にね、光の方に来る者は神によってそれがなされたって書いてます。光よりも闇を愛したとあるんです。イエスについて聞いて信じるか信じないかっていう時に自分の闇が見えるわけなんです。私の父親のことを思い出します。まず母は信じたんです。というかね、もう全然もう宗教とは関係ない、神棚があって仏壇があるっていう家庭でしたけれども、私が信じて、その時はもうなんだどうなっちゃうのか息子はって感じ、牧師にだけはなるなよとかって言われた時になっちゃってで、多分言ったと思う、そういうちょっと違う言葉だったかもしれないけど、で、それで14年、私は信仰持ってから14年だって、最初はすごく教会嫌がって、母が、でも行ってみて、あ、行ってみるわって実家に戻ってね、言って探してあげて行ったんです。9ヶ月ぐらい経った。で、聖書に言ってることが全然分かんなくて、あ、もうダメだ、難しいって、頭痛くて、もうやめようかなと思った時に、私が天に住まいを用意している、私が戻ってきたらあなたをそこに連れていくと、でそこを見てもう礼拝中に大泣きして、で牧師さんが聞いてみたら信じてるんですね、もうすでに。だから私に電話かかってきたんですよ、3月ですね、2003年か、うん、3月に電話で新しく生まれたって言ってきたんですよ、泣きながら。 で父親はそんな、父親はあれですね、パブレストランを経営してたんです。もう結婚式の司会やったらもう抜群なんです。超うまいんです。で、私の結婚式まだクリスチャンじゃなかったですよ。で、最後に父親にっていうことでスピーチしたら、クリスチャンが彼がクリスチャンだと思っちゃったんですぐらい話が上手なんです。だから合わせてたんですよ、母親に。そしたら彼は、僕も聞いてない、ちゃんと詳しいこと聞いてないけど、もだい苦しみ始めました、母親がクリスチャンになってから、イエス様信じてから。だから昔のことを思い出したんでしょう。で、自分がいわゆる闇が見えたんですよ、自分の罪が見えたんですよ。そして人には言えてない、もう本当に悪いことをしたっていうことを もうそれが走馬灯に出てきたんじゃないですか。僕詳しくね、やっぱりもう神様との間のことだから聞かないから分かんないけど、それで1ヶ月ぐらい経って僕同じ牧師と一緒にイエス様を信じ受け入れるとしました。で僕はそのちょっと後に行って洗礼受けるからって言ったら、もう洗礼受けなくていいんじゃないのっていうぐらいもう心が現れてた。ああ家の雰囲気も変わってた、明るくなってたんですよ。喜んです。光に当てられると闇が見えるんです。それイエス・キリストが光であられて闇が見えて、でもそこで光よりも闇を愛したらそのままなんです。で天国と地獄の話聞きますよね。で大体もうクリスチャンでさえがこうよく間違う内容は、お前ねイエス信じなかったらもう火の中で苦しんで永遠に苦しむよっつってね、怖い怖い怖い怖い怖い怖いってなって、ね、じゃあ信じますとかって、これね違うんです。このヨハネの言葉を読むと、もう、まあ、イエス様ご自身の言葉ですけども、もうすでに裁かれてるって書いてます。いらねえよイエスなんか、んな俺はもうこれでいいよって。で地獄に行っても違和感がないと思います。神とかイエスとか正義とか光とかそれとは関係のないところにいますから、いいんじゃないですかそっち行った方が。天国っていうのは正義とか光とか神とか、そういう礼拝も来ていらっしゃいますけど、永遠に礼拝ですから。天国は神を礼拝するところです。天国じゃなくて地獄なんてひでえな、そんなこと言ってイエスを信じなかった、あそう、じゃあ礼拝ちゃんと来ましょうね、何言ってんだよ、だじゃあ地獄の方がいいじゃないですか。これが定義なんです。だから地獄に行っても違和感がないと思います。これがここに書いてあること。だからなんか今すごくいい生活してるけど、なんかひでえあとかって、ね、だからそういう話じゃないんですよ。命から離れたものが永遠にそのまま続くということなんです。その命というのはその本当の意味のある命ですね。罪が許されるということ、その自分が持っている闇というものがそれが本当に全部現れて許されて恵みの中に入れられるということ、小さな子供のように生まれ変わることができるということ、その本当にまっすぐ新たに生きることができるということないですよ。このように罪許されるっていう世界はだいたい申し訳ないなって思ってるから、負い目を背負っていかなきゃいけないなって思ってるから、その都合がいいって思っちゃうし、許されたら、でも神様はね情け深いお方なんです。1万回罪を犯してても全部お許しになる方です。全部帳消しにされる方です。優しいお方なんです。しかし正義の方なんです。この正しい方がどうやって許せるの、ご自分の子を犠牲にしてくださったんです、十字架の上で。そして受け入れるって言ったすっごい方なんです。この方が全知全能の天と地を作られた方なんです。光でしょ、善でしょ、こんなこと聞いたことない話ですよ。だからグッドニュース、福音なんです。闇よりも、光よりも闇を愛するか、それともこのまま私は信じて受け入れて従っていきますとするか、このことを話したんです。受け入れた人もいれば、信じようともしなかった人もいると。二つに一つです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。本当に、ここにいる一人一人が魂のために天と地を作られたあなたがご自分の一人子を送って肉体において十字架の苦しみと血を流すようにしてくださいました。愛する主よ、どうかこのあなたの愛を、そのまま子供のように受け入れて、そして、イエス様を自分の主として生きる、この真っ当な生き方、神の国の生き方を歩むことができるようにどうぞお導きください。 そして今信じている人たちがいかにこんなに恵まれているかということ、もうこれを永遠に喜んじゃっていいんだということ、もっとやることない、ないんだということ礼拝ってこういうものです。あなたにお返しすることですから、ないんだということをもう一度改めて知って賛美し喜びに感謝することができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。